なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。というわけで、
はい、
改めまして、
改めまして、
新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
というわけで、
はい、
はい、今年初めての生放送、
はい、
はい、始まりました。京都三条ボンズカフェ、進行役の杉若でございます。
アシスタントのシフォンでございます。
ツッコーミ
ツッコミでどっちかって僕だと思うんですけど、
今年はツッコミでいくのかもしれないです、
私ほとんどボケないまま言っておりますけど、はい、私聞こえてますよ、はい、先週は、うん、まあ、あの1月3日、
はい、
ね、今年入っての一発目の放送は、
はい、
まあまあ放送中も言っておりましたけど、
はい、
収録でございましたから、
はい、
ね、まあ、本当にここのスタジオで放送させていただきますのは今日初めてということで、
わお、
ね、リスナーの皆さん、いいですね、今日は生の、
はい、
ご投稿いただきましたら、
はい、
もう漏れなく呼ばせていただきます
。そうですね、
今日も投稿だけが頼りという
生放送ですね、
はい、私今ユーストで見てるリスナーの皆さんにとっては、
はい、
もう左側にいつも私の左側に梶田さんがおられて、ね、ゲスト席、
はい、
ゲスト席に今日は梶田さんが、
ゲストの梶田です。
あら、まあ、
なんと実は今日は
ようこそ、ようこそ、
どうも、よろしくお願いします。初めての体験で緊張してますけど、
ね、何をしちゃうんだろうなわけで、はい、もよろしく
よろしくお願いいたします。
よろしく
ということで、まあ、改めましてなんでございますから、
はい、
フシホンは、
はい、
今月というか今年の、まあ、
頭、はい、
里帰りをしたんですか。
はできなくてですね、毎年できないんですけども、
毎年できない、
やっぱ北海道まで行くのがちょっと高いので、
北海道は遠いから、
はい、
なかなかね、
なかなか
帰るのも大変ですよね。
そうですね、
なかなか。でも、もうそうなった日はどうなんですかね、いつ 帰ってこいとか
は、まあ、帰りたいの山々なんですけど、まあ、
お友達からもね、
そうですね、
帰ってきてやコールがあるでしょ
う、うん、まあ、お盆でギリギリですね。
あ、
だからゴールデン、あ、去年はゴールデンウィーク長かったじゃないですか、はいはい、その時は帰りました、ね、
なるほど。でもそういう時に限ってチケットも高いし、
そうです、だからなんとか、
ね、
めっちゃ早い時間に来ましたね。6時半ぐらいの電車で8時半の飛行機に乗って12時には札幌にいるという。眠たい眠たい。
いやいやいやいや、まあ、それはね、
はい、
今も飛行機というすごい、まあ、いろんな、
そうですね、
便利なものがございます、
はい、
私も、まあ、なんだかんだとあっちこっち飛び回っておりますと、
はい、
午前中、
はい、
日本にいたのに夕方にはなんかどうですか、アジア地方のとある国のホテルチェックインしてることがありますからね。
はい、早いですよね、そう考えると、
もうびっくりします、
びっくりしますね。
もう、まあ、なんかそう思うと、まあ、あっちこっち行くのはまあ簡単になりましたけど、
そうですね、
そんな分でもお金もかかりますからね、大変ですわ。
そうですね、
そういうのはやっぱお金出すから帰ってきなさいというのはないですか。
もうないですね昔は学生の時とかはありましたけど、
そこまでしてはっていう感じじゃない、
まあまあね、
もう自力で帰ってこいと
自力で、
はい、
なるほど。梶田さんはもう年末年始いつものように、
はい、
定番の、
定番
じゃあの
穏やかな、
穏やかな。元旦は何してはるんですか大体。
え、
元旦は、
元旦
お年始にお越しになりますよね、お寺に、
はいはい、
それをお相手されて。
いや、ほとんどしないですね。
しないですか、
はい、おかげさまで。
奥に入ってはるんですか、
ええ、
あ、そうですか、
はい、まあ午後は法話をするんですけど、元日も2日も、
元日法話、
はい、2日も。
元日法話なんかもうファンの方がたまらなく集まられるんじゃないですか。
たまらなくじゃないですけど、コアな人がね。
コアいやいやいや、そんなお越しになってる方に何と言ってみましょうか。
毎年やっぱりそれを聞かないと年が始まらないですよ。
でもね、今年はちょっと新聞に載ったんだよね、クレーム。
あ、そうなんですか。
新しい方が結構
来
る
んですか。
それまたいいですね。
それでも400人ぐらい。
いやいや、数十人ですけど。
いやいや、
いいですね。
ねえ、
はい、
もうそういうことはね、もう絶対無理ね、僕。
そうなんですか。
絶対無理。
なんでですか。
お年始を、ね、
いや、お年始はまあ行きますよ、あの、うん、行くというか、
はい、
某山寺でも新年会をその日にされるんで、それこそ元旦午前中にされるお寺がありまして、
はい、
そこに行ってご挨拶をするんですけどね。ほうほうほう。まあでも午後からはね、もう自分のお寺に戻って、
はい、
ご挨拶に来られる方はちょっとお迎えするみたいな。
ほうほうほう。
まあ、でまあちょっと飲み交わしたりなんかもするわけですから、
はい、
もう法話なんかできる状態じゃないです。
なるほど、もう出来上がってるとか。
もうご機嫌さんのりょうちゃんで
毎年言ってますけど、シオンは元日と元旦と使い分けてます？
いや、使い分けてないです。
元日と元旦
どう違うんですか？そういえば
違うんです。これ
本当ですか？
あなたこれ勉強してください。これ
勉強したいです、
ポンズカフェでは勉強しておかないと。
そうですね、
毎年言ってます。
あ、本当ですか？
毎年。
じゃあ今日じゃあ、ね、勉強させてください。
ありがとうございます、はい、どうぞ。
まあ、後ほど。
後ほど。
なわけで、
はい、
コーナー紹介、
まあ、お知らせがありますね。
そうですね、はい、まず、今月のテーマを、
うん、
は今年の悲願ということで、はい、はい、今年の悲願、皆さんお便りをお願いいたします。
悲願の日は慈悲の日ということで、う
ん、
は
い、ね、悲しい願い
です。悲しい願いですね。
今年のお悲願には何するかじゃないですよ。
そうです
ね、
はい、それじゃない、
叶えたいことですね、はい、
そして、
はい、で先月のテーマ放射能性に思うという、うん、テーマだったんですけれども、はいはい、お便りを何通かいただいておりまして、
ちょっと読みますか。まあ後で先やります。はい、読みましょう、はい、はい、
こちらの、静香さんという方から、
ありがとうございます。
ありがとうございます。お便り読ませていただきます。2011年は個人的には下の息子が大学受験で慌ただしい、1月2月3月を過ごしました。結果東京の大学に進学を決めたのですが、うん、はい、そのような時期大震災が起き原発事故が起こりました。放射能に思うことは、福島原発からは遠く離れた九州から東京へ息子を送り出す母親としてはとても複雑な心境だったということです。晴れて大学生活が始まるはずが、連日不安な気持ちで放射能数値をネットで調べる日々が続き、いまだにその複雑な気持ちを整理できていません。原発の安全神話の上にあぐらをかいてきたわけではありませんが、反対するすべもない生活に突然の、しかもこのタイミングの原発事故に愕然とさせられました。この国の原発に絡みついた利権主義という巨大な営利集団といいましょうか、そんな自民党政権時代に形作られた原発をあまりにもすんなりとなぜ受け入れてしまったのだろうと悔やまれるばかりです。折しも震災の数週間前に NHK でフィンランドのオンカロを放送していたのをたまたま見ました。国家としてあまりにも原発についてのビジョンの違いがあることに驚かされたものでした。日本だって冷静な目で原発を検証する専門家がいるかのように感じていたのは錯覚でした。今こそ感情的ではなく市民レベルの論議が大切なのではないでしょうか、ということでお便りをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
おっしゃる通りでございます。
はい、
これオンカロ、ちょっとカイザさんオンカロドンと言っておいてください。
あ、フィンランドのね、
はい、
はい、
10万年この放射能廃棄物をちゃんと安全に貯蔵しておく施設をね、フィンランドで作ろうというプロジェクトがあるわけですね。
なるほど。
これは知りませんでした、オンカロは。
まあこんなビジョンを日本は持ってませんよね。
持ってませんでしたね、
はい、
生きてる間には起こらないだろうって。
そうですよね、そうそうそう、本当に安全神話。
まあこれね、私はぶっちゃけた話、
はい、
僕、まあ、僕の話誰も聞きたくないと思うんですけど、
いやいや
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ、
たっぷり
と。いやいやいやいやいや、スタジオすっきりしてますから違うんですよ、これはもう僕も原発大反対ですよ、もう早から言ってます、はい、私は言ってますけれども、
はい、
まあ何でしょうね、例えばその時代を生きていなかったという悔しさもあるんですけど、
はい、
例えば戦争を、まあ、日本が第二次世界大戦というか巻き込まれていくというか自分から望んでいったか分かりませんけど、
はい、
国民が望んだかどうか分かんないけど、もうその流れで戦争に突入する、
はい、
そしてまあ敗戦する、
はい、
でもどうしようもない日本の状態を、
はい、
一方で、まあ、利権主義ね、いろいろ、まあ、いろんなことを考えた人もいるでしょう、
はい、
一方でこの日本をもう一回ね、こう不死鳥のように蘇らしたいと思った人と、うん、
はい、
そのどっちの違うその欲望ですけどね、
うん、
まあ、日本をもう一回日本を復活させたいというのは、まあ、純粋な欲望でしょう、欲望というか日本に対する思いですよ ね、はい、
う
ん、
そうですね。
もう一本は、まあ、その原子力という、ね、
はい、
それまでは使っていけないものとして、まあ、爆弾とかそういうことに研究されたものを、あ、まあ、言うたら平和利用という言葉で、
はい、
そのエネルギーの凄さは確かにすごいわけですから、
はい、
そのエネルギーを使ってなんか日本をちょっと実験台されたような感じですよね。まあ言ってみたらその平和利用でどんだけあれだけひどくなった日本を復興できるかという実験されたみたいなもんですよね、
はい、
日本のその貧しいそのまあ戦後の貧しさを抱えた日本人たちにとっては砂糖が白いの驚いたりチョコレートが美味しく感じたり、
はい、
ガムという食べ物に出会ったりいろんなことにすごくもう生きる希望として新しいものがどんどん入っていくことにみんながまあまあまあ言ったらしがみついたっていうのはそれは今あのその時の国民としては決して間違ってなかったと思うんですよ。
そうですね。
どうすんねんこの状態っていう時に、ただ一方でそれに便乗してちょっと平和利用というのは危険だけれども、まあ数倍のエネルギー、ただまあ騙されてきたのはそこにまあ言うたら費用もかかってるし、
はい、
ほんまの、まあ、昔からある化石燃料的なものよりもね非常にこのまあどういうのかな、あの危険、もっともっと危険だし、
はい、
いろんなリスクを背負っていることを伏せてでも日本のその苦しかった時代を一緒にこれがちょっとうまいことミックスしたんだね。
ああ、タイミングがあったというか。
で、そのままずっと日本が、まあ、水力だの海力だの風力だのいろんな電子発電をしながらでも、
はい、
やっぱり今僕60年代の映画とかよく見てるんですけど、まあ、頻繁に停電するわけですよ。ライブ会場でも停電したりするわけですよ。だから今考えられるんじゃない、あ、私たちの生活で電気工事してん限り停電なかったりする。
そうですね、そうですね、考えてみれば、
うん、だからそれはもうホッとして安心してしまったというところにそれこそあぐらをかいてきたし、
はい、
今私たちが例えば携帯電話をみんな持たされてるようなもんですよね。ない生活しましょうって誰ができます。
そうですね、まあ、ないたまにいらっしゃいますけどね。
でもじゃあその人が違うものを利用してるじゃないですか。例えば、
はい、
携帯使ってませんって胸張って言うけれども、はい、違うところで情報源を持ってるじゃないですか。
そうですね、
テレビ見ませんって言うだってネットがあるから、インターネットでネット情報でニュースも見れるし、
はい、
だからその節約の仕方が方向性が違うだけで、本当は結果的には 使わざるを得ない。
そうですね、今そういう、そうですね、社会がそういう形になってます、ね、
だからこの静香さんがおっしゃるように、
はい、
市民レベルの論議の中に、
はい、
まあ、もちろん行政の人も、
はい、
政治の人も、
うん、
その業者も一緒になって、そして市民ももちろん一緒になって考える場がないと、結果なんかどっかの政治家の人たちがね、
はい、
この方向でって言って発表することが国民の意識と全然違うこと言うとるやん、
はい、
そこの裏舞台があるわけやんか、
はい、
その裏舞台に対して命をかけて声枯れてきた俺もうええかすいませんいや本当に
熱い論議、
静香さんありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、
本当にね、
はい、
だから今国民が本当に立ち返らなきゃあかんことはいっぱいあります。
そうですね、
梶田さんもいつもおっしゃってますけど、
そうですね、はい、はい、ありがとうございました。
で、
もう一方、
はい、
サッチンさんから年末年始にかけてお便りをいただいてまして、
ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
サッチンさんのライブをね、
はい、
あの12月最終ライブ、
はい、
なんとあの素晴らしい
あのラジオドラマですね
忘れ得ぬ忘年会、
はい、
タイトル覚えてるね
私
さすが
さすが
あれ梶田さんよかったですよね。
ね、
はい、
あの生放送とは思えない、
まあ、もうその日にみんな台本見て
そうですよね、あれは本当素晴らしかったです。
大したもんです
ね。誰が書いたんでしょうね、
はい、誰が謎の男らしいですけれど、
その書いた本人が一番原稿読んでるのにカミカミでしたからその日見た人が噛まずにセリフを言ってたのにということで、
さすがプロはプロでしたね。
よかったです、
はい、
ということであのサッチンさんがいただいておりますその12月27日、
はい、
ボンズカフェライブユーストリームで、聞いています、
はい、
今年の年忘れでライブには梶田和尚様のお姿を見られ、昨年は体調崩されて欠席でした。ほーっとしています。ハートマーク、いいですね。今夜のライブ参加したかったということで、
1月1日のね法案も来てくださったんです。
おられましたか、
ね、そうですか、
さすがでございます、ね、
ありがとうございます。
本当にありがとうございますもうということで、
はい、
再来年の12月31日が火曜日生ライブだそうなんでぜひ参加したいということで、
はい、
ぜひ ボンズから続けてくださいと。もうこれに関しては、来週特集を組み
ます。特集ですか。梶さんの今もうちょうどお便りをいただきまして、はい、あの今月の今年の悲願のテーマで、はい、たくさんありますが、体のことを考えウォーキングしながら道でばったりご縁をいただいたり会話ができたり、和顔で行こうと思いますと。千葉のさっちさん、ありがとうございます。
なるほど。
いいですね。ウォーキング。
いいですね。
はい。
健康。和顔。
はい。和顔ですね。はい。
和顔。
和顔アイムで。いただきたいと。
ありがとうございます。
だから、さっちんさんはね、
はい、
元旦の方じゃなくて、元日の方は聞かれたわけです。
あ、昼と夜の違いですか。
昼と夜、
午前中と午後。
元旦の旦というのは、
はい、
日の出を表してるわけですよ、元旦。
一時日。日が昇る。
あーはーはーはー、はい。なので、午前中を表すんです。
実は
元旦というのは午前中だけを指すんです。
あ、そうなん
だ。もう午前中も本間の午前中だよね。
本間の午前中、
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 朝早くということです。
あ、
早朝とは、
早朝
日が上がると同時ぐらいですね。
あ、そこまでですか。
それを旦というんです。
旦ですね、うん、もう上がりきっちゃったら実ですか、うん、
それがもう今はが、ね、一日中元旦という人が多いです。
そうです
ね。アナウンサーでも今日の元旦は夕方夜の番組で見てますから、
ね、あ、なるほど、勉強になりました。
終わっちゃった
もん。ありがとうございます。
いえいえいえ、どっかで役に立つ、
はい。ありがとうございます。
はい。
はい。
なわけで、今月の、
はい、
というか、宛先ですね。
宛先を、はい。
今日はもうなんか、私、リラックスしすぎて。
リラックスしすぎて。
申し訳ございません。
はい、
もう16分でございます。
そう、もう16分。もう番組、はい、このままいっちゃいますか。すいません。
はい、では、コーナーの宛先です。はい、宛先は、FAX075-253-6901、075-253-6901、メールアドレス bonz@radiocafe.jp、 bonze@radiocafe.jp まで、たくさんのお便りお待ちしております。
はい、
はい、
ツイッター、ユーストリーム、それからフェイスブック、
はい、
もう一応書き込みがあれば、は
い、ユーストリームで生放送もしておりますの で、
ございます。
またネットでチェックしてみてください。
はい、
はい、
なわけで今月のボンイチ、
はい、今月のボンイチはリマコナさんですね。今日リマコナでスモールナイト。
Who will the sun go to see after he closes his eyes asks the curtainWhich absorbed the scent of the sunlight, holding her breath, she's looking outside the windows. Ready or not, here I come. Here.
京都三条ボンズカフェ。しびれる。京都三条ボンズカフェ。この番組は正月や総本殿と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。
わう、わう。今粉から年賀状来てましたね。あ、今年は雪沙織を超えると書いてました。
はい、はい、やりますね。
雪沙織を超えると。
世界進出ですか。
すごいですね。
すごいですね。
まあまあ、それはもう目標としてね、
いたしましょう。
全然可能が、はい、可能性があるわけですから。
はい、
可能性のあることを目標と呼ぶんですね。
そうだ、はい、我々、私には可能性ございませんけど。
何をおっしゃいますやら。まだまだまだまだありますよ。
可能兄弟と呼びましょうよ。
可能性の可能ですね。
なんか傷口が可能する。
あ、そっちの可能。
そっちですか。
産んで産んで。
怖いですけど。何出てくるか。
何出てくる。
毒が回ってきました。
いやいやいやいや、まあね、いろんなことございます。今日はですね。
はい。
久々の、はい、資本コーナーございます。
はい、はい、
今日映画はないですね。
映画はもう先週第1週目でなかったんですけど、
はい、は
い、いきますか。
はい、
はい、
オールザッツ資本主義。
ふう、
イエーイ。
なんかちょっとここ本当は僕のイメージの中では、
はい、
ロイ・シャイダーのオールザッツジャズの It's Showtime っていうね、
あー言ってましたね。
それはもうご自分でどうぞ。
わかりますかね、
口で言っていただいて。
オールザットジャズから来てると思
う。
オールザット資本主義。
そうなんです。
そこの本当はとこね、
はい、
欲しかったんです。
オールザット漫才かと。
オール、あ、そっちじゃないんです
よ、ね、そっちじゃなかった。
さてさて、
はい、
今週何でございますか。
夏にも、冬の、あ、冬じゃない、夏の北海道について。
夏の北海道やりました。
話したんですけれども、はい、ということで、まあ、1月なんで、冬の北海道について。
う
ん、
冬の北海道、
はい。
なんか冬の北海道という、どういうことですか、これは。冬の北海道というのは、北海道というのは。
北海道っていうのは冬のイメージなんですけど、
ね、改めて冬の北海道。
改めて。まあ、皆さん大体、
まあまあ、
ボードとか雪祭りとか。
あ、そうですね。
それぐらいだと思うんですけど。
はいはい、ボードのシーズン。
はい。
はい、
だと思うんですけど、今はもうボードじゃないと。
今ボードじゃない。
新しい。の。
何なの今。
今まあ新しい、いや古くまあもちろん流行はしてる、うんうん、普通にやってるんですけど、新しいので、はい、スノーシューというのがありまして。
スノーシュー。
はい。
まあ、そのままカレーシューじゃない
ですか、ね、カレーシューじゃないですそのまま
なんで、雪の匂い嗅ぐんかな思って、クンクンなんつってね。
そっちのシューじゃなくて、シューズのシューです
。シューズのシュー。ああ、なるほど。靴の方だ。
靴ですね。はい、漢字機ってありますよね。
漢字機、あります、あります。
ありますよね。
はい、
あれの、まあ、西洋漢字機って言ったらあれなんですけど、普通の靴よりちょっとこう、大きめの輪っかがついてる、
はいはい。輪っかがついてる。
はい。で、それを履いて、雪の上を歩くと、新雪の上でも沈まないという。大体普通に新雪の上を靴で歩くと、
はい、
埋まるんですね、ズボって。
埋まりますよね、まあ、は
い、で雪山とかって大体まあ膝ぐらいまで大体降ってるんですよ、新雪って。
はいはいはい。
で、あ、下手したらこう、
あのパウダースノーですか。
パウダースノーで、はい、あのパッと見どこまで深いか分からないので、よく太ももまで埋まったりとかして、
ここしまで入ったりすること
あの出るの大変なんですけど、
そのまま使ってたわけが
もね、
結構あったかいよって言ってるわけじゃんもんね
でそう、沈まなくてスノーシューっていうのがあって、で、まあ、雪山とか新雪の上とか、
はいはい、
あと森の中をそれで
歩くの、
歩けるストック、
それはなんか
いいですよね。
楽しいのかな、それはそれで。
だから、新設の森林の中をスノーシュー履いて、
ああ、
こう誰も行ったことのない新しい道をこう歩いていけると。
今それ流行り。
はい、今結構
ぼちぼち静かなブーム。
はい、で、まあ、あとスキー、何でしたっけ、歩くスキーってありますか。
はいはい、
ありますね、はい、あれだとまあちょっとやっぱ滑るじゃないですか。
もちろんね、はい、あれはまあ板ですもんね。
そうですね。だからその歩くスキーよりももうちょっとこう普通に歩きながら、
もう普通にこうなんか、まあ、まあ言ったらしっかり踏みしめる感じですよね、感じきで。
はい。なんかまあ、あのこの冬北海道に行かれる方はちょっとスノーシュー頭に入れて、まあ、できるとこは
スノーシュー。
はい。
カジさんご存知でしたか。
ちらっと。
ちゃ
なんで好きな人
やな山登りの人とか、
ね、山登りの人履いてそうですね。
山登りの人履いてそうですね。
それは何ですか、そのいろんなデザインが出だしてるわけですか。
あると思います。ちょっとかっこいいのが
熊の足跡型とか
それは分かんないですけどあったらちょっといいです
けど、ね、ケロちゃん型とかね
作ってください。
売れへんわこれ
で、あともう一つありまして、これはちょっとあの北海道では割とメジャーになってきてるんですけど、小樽雪明かりっていうイベントが、
小樽雪明かり、
はい、まあ、札幌雪まつりは有名なんですけど、小樽雪明かりは、うん、あのまあ、平成11年から始まってるイベントなんですけれども、はい、
約10年、
はい、立ってるんですけれども、はいはい、まあ、札幌雪まつりはあの自衛隊員の方が雪像を毎年作るんですね。で、まあ、大きいものを建てるんですけど、
でかいですよあれ、はい、本当に。
で一方小樽雪明かりは、はい、あの市民の方が始めたイベントでして、で、まあ、ろうそくをこう灯すんですけど、
なるほど。
で、雪で、まあ、その辺にいっぱい雪があるので、
はい、雪だらけ、
雪だらけなんですけども、でこう何て言うんですかね、
ランプ型みたいなのを作ったり
とか。そうです、あの風で飛ばない灯籠のようなのを雪で作って、うん、まあ、ろうそく用鎌倉みたいな感じで、
はいはいはいはい、
ちっちゃく作って、
あ、まだ情緒あるじゃないですか。
そうです。でそれをこうでその中にろうそくを
灯籠して
っていう、はい。で、まあ、小樽赤レンガがたくさんあるので、はい、赤レンガ倉庫があるので、その倉庫の周りにこう川が流れてるんですけど、はいはい、まあ、そこにいっぱい灯したりとか。
あ、これいいですね、あのレンガ、レンガ、レンガの景色、
はい。
おお、そこにこ
そうです、こうい
っぱいライトアップですね。まあ、ね、自然の光、ろうそくの、まさに小樽の光なんてね。まあ誰か言ってるで
し
ょ、全国誰か言ってる、誰か言ってると思いますけど。
はい。で、あの結構、まあ、小樽雪明かりで、はいはい、まあ、ネットで検索してもらったらいろいろ出るんですけど、写真もすごく綺麗で、あの雪原にろうそくの光がこう灯ってるので。で、あの電灯を消したろうそくの光と、はい、あと、まあ、月明かりも結構雪に反射して綺麗なんですけど、すごく幻想的な感じになってるので、
いいですね。
まあ、で期間がですね、はい、今年は2月の3日金曜日から2月の12日、
はい、あ、これからですね、
はい、これからですね、2
月3日のから
金曜日から12日、ちょっと雪まつりのシーズンとも被ってるんですけれども、はいはいはい、まあ、雪まつりだとすごい人混みなので、うんうん、で、まあ、観光客の人もいっぱいですし、で、まあ、小樽の方がちょっとゆっくりはできるというか、はい、大人な感じの夜は迎えられるんじゃないかな。
いいですね、はい、デートスポットになりますね、これは、
はい。まあ、札幌からとすぐなので、ね、
はい、すぐですか。
電車で1時間ぐらいです、
小樽、
はい。
あ、そうかそうか、小樽は近いね。
近いですね。
函館から札幌遠いですよね。
遠いですね。
私ね、バイクで走りましたから。
バイクで行ったんですか。
もう大概疲れました。
電車で4時間かかるところバイクで行ったんです
か。本当に、またしかも遠回りしちゃったので、
まあ、
そ
んな
反対も入ってしまう。そうですか、はい、まあ、小樽の、
はい、
うーん、2月3日からね、小樽
はいいですよ、はい。まあ、美味しい取れたての海鮮も食べつつ、
あの素人考えなんですけど、はい、まあ、こちらの方で雪あんま降らないじゃないですか、
はい、
まあ、でたんまに降ると、まあ、嬉しがって、
はい、
ちょっと見に鎌倉まで行きませんけど、
なんか雪だるまいっぱい作ってますよね、雪だるま
作ったりするんですけど、はい、まあまあすぐに溶けるじゃないですか。
溶けますね。
あのやっぱり北海道の気温と、まあ、そのまあ環境もそうでしょうけど、
はい、
あの札幌雪まつりのあのいろんな建造物、
はい、
あれ何日ぐらいあの状態で、もう本当に開催日数ずっとあるんですか。
あります、開催中は。
でも潰してしまうんですか。
そうです。でその雪像をあの壊すのを見るツアーっていうのも最近あります。
あれはまあ壊すツアーじゃなくて、
壊すのを見るツアーでもすごいです、ビルの本当に5、6階建てぐらいの大きさなので、
そりゃツアーもん揃いですね。
そうです、今日は弾みますね
ゲストいないからねそうですか、
はい、
いいですね。
そうですね、なのでこれから、
まあ、北海道も、まあ、やっぱ京都も人気スポットのね、
そうですね、
まあ、あれですけど、まあ1位2位を争う北海道京都ですもんね。
そうですね、なので
京都の近くならね、はい、三山の雪明かりみたいなのあります。
あるんですか、三山でも。
あります、
あります。あ、いいですよね、
雪明かりとは言わなかったと思いますけど、
あこも雪が、
かやぶきの屋根を、
あ、
ろうそくとかやぶきの里みたいなね、
すんですね、
あ、
ございまして、
へえ、
ね、そうですね、
行ってみたいです、
は
い、
三山におしょう
ない時はそちらの方、
はい、わかりました
分かりましたね。分かっちゃった。あっちの方に、あの、和尚がね、先輩とか、後輩とか、お寺があるんですけど、こっち、京都で会議やるとかなるとね、もう雪があった日には出てこれないので、
そうですね、宮山はね。
もうドタキャンが、 もされても、
あれですか、
結構深山息が残るんです。
残ってても出てこれないんですか、
う
ん、
でもう出てこれないねぐらいね、草原がこう、
なるほど、
そうなっちゃう、
道路がもう、はい、うん、そうですよね、除雪が入らないんですか、
追いつかない時が
すごいんです、はい、
そうですよね、
いやいや北海道もなかなかね、まあ、ちょっと最初のあっちの何でした、あの
スノーシュー、はい、スノーシュー私やったことないので、
スノーシューするときは別にウェアはスキーウェアなんですか、まあ、なんかボードする人は、
はい、
あのボードの人のなんかウェアがあるじゃないですか、なんかなんとか、
あ、まあ、何でもいいんじゃないですか、
スキーウェア、私もかつて
スキーウェアでもいいと思う、
スキーウェアをね、
はい、
あのまあ着ておりましたよ、
はい、
スキーツアーを組んだこともあります、私、ね、
おいいじゃないですか、
何でもやってます、
何でもやってます
スキーツアーです
か、やってないことを探す方が
そうなんですけど難しいですけど、スキーウェアというのは大体2年周期ぐらいでこうまたデザインが
変わります ね、はい、
と私どもは本当に古い形のを着てるわけですよ、
はい、
なんかもうそれこそピタッとするやつ、
あ、そうなんですか、つなぎですか、
いやもう私のはどうですか、こういう釣りズボンっぽい
で上に着るやつ
で上にダウンを着るような、はいはいはい、頃のスキープレイヤーです、プレイヤーとは言いませんけど、はい、もう本当にでそれが生実家着ていくともう逆にうまく思われるわけですよ、
あ
古くからやってそうでしょ、
はい、
新しいウェアを買う必要ないと思ってるからでも今は行きませんけどね、もう35ぐらいからやめましたけど、はい、今はまたなんかボードの人はボード用みたいな、
そうですね、ちょっとおしゃれですもんね、
かっこいいね、
かっこいいです
ね、でボードの人のウェアはまだ普段でも着れますもんね、
そうです
ね、普段ウェアでね、
うん、
持ってまんねん一応
持ってるじゃないですか、
これね、雪の降らないところの、あの陸サーファーとか丘サーファーって昔いましたけど
陸スキーヤーですか、
陸スキーヤーですね、あのボードもしないのに
ウェアだけ、
スケボーもしないのにウェアだけ持ってる男という、じゃあ普段着に着れるじゃない、
あれは確かにそうです、ね、
かっこいいから、
かっこいいですね、はい、
ということは、まあ、スノーシューウェアも出てるんですかね、
それはどうなんですかね、
だってその普通にまあなんかすごくまあ山登りっぽい地味な感じですもんね、
そうです、ね、
散策ムード、
うーん、
要はゲレンデからこのどうですか、下山するときに、
はい、
通るとこあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
ね、ゆっくりゆっくり、
はい、
あれでも押してるやついましたもんね帰り道
まあ、滑りますか、
滑るからそのままドワーッて来て折れへんなもんだ、林も
そうです
ね、なことどうでもいいんですけどまあゲレンデ、ゲレンデいっぱい面白いネタあるんですよね、
面白いネタですか、
僕らほら資本みたいな、ほら雪国の女じゃないから、
はい、
男ですけどね、はい、雪国の人じゃないからあれじゃない、もう授業でスキーがあるわけでしょ、
ありますね、
私どもはあなたなんかそのための合宿とか修学旅行がそれを兼ねてるとか、
そうですよね、やってますよね、
いうことですからね、好きでないとなかなか行かないわけですから、
そうですね、
ですから慣れてないやつはですね、もうリフト、
あ、リフト、
リフト待ち、リフト待ちの時にまたね、慣れてるとちょっと横歩きでちょっといいじゃないですか、
あ、はいはいはい、
慣れてないやつは あの状態でもズリズリズリズリズリっていってですね、それをもう耐えるのに顔では笑ってるけどでぐわーっともうストックがこう弓なりになってるやつとかね、
はいはいはい、
いますから、あれも難しくございました、昔は、
そうですね、
今は簡単なんですか、もうリフトのものもね、
うん、
どうなんですかね、もうボードも簡単に外せるし、
そうですね、
私どもの時はもうここもうつけたらっていいやん本当いつ外すねんっていうぐらい、
まあ、スキーはでもしっかりついてると思うんですけどね、
ですかね、今のはすごいですよね、もう、
まあ、もう簡単に外す、
板がポンと外れてもパンとこうもう板だけいかないようにストッパーが立ちますもんね、
そうですね、
私子供たちでは紐がついてましたけ
どね、紐ですか、
スキー靴に紐がくくってやるわけですよ、それで板が外れるとその紐によって板が滑っていかないと、
あ、
乗ってますね私どうでもいい話を
空に乗りましょう、
乗りましょうか、
すいませんす
い
ません、
いいえ、
スキー話も山盛りありました、は
い、ありがとうございます、
スノーシュー、
はい、
だからこれはもう北海道からどんどんとこうねまた広がっていくんですかね、
かもしれないですね、
楽しみ、
はい、ぜひ
ありがとうございます、
ありがとうございました、
では本日の2曲目、
はい、アバでチキチータ、
京都三条ボンズカフェ、
京都三条ボンズカフェ、この番組は正午演奏総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。パンパン
パン、今日は私の怠慢でゲストなしでお送りしております。
そんなこと誰も責めておりません。怠慢なんて、梶田さんが怠慢なんてことはもう
怠慢でございます。
怠慢を腹張ることあっても、
そう、怠慢張らないかん、怠慢やったから今日は。
そんな誰も誰一人も責めることありません。そんなね、
たっぷり語っていただければ。
何を語るでしょうか。というか、まあね、
チキチーターについて、
チキチーター
について、
チキチーターについてというよりも、
何ですか。
まあこのチキチーターは私の今日リクエストなんです。
お、
私の学生時代の私の車の中でいつもアバがかかっていたという
思い出ソング、
まあ、僕ね、やっぱりね、あの最近の原発問題も絡めてですけど、
はい、
このあの頃よかったなって思うようになるなって、例えば20代30代の時は、
はい、
まあまあ30代ぐらいからそう思わなくなったけど、まあ、20代の時はこれをこうしたいとか、まあ、未来に向けてのなんかこうまだ欲望や願望とか、
はい、
ここう便利になったらいいのになって思ってる。例えばポケベルが、
はい、
ポケベルでも携帯みたいなサイズになってほしいと思ってたわけよ。ポケベルはありました。
ってことですか？
いや、ポケベル、まだ携帯が、その、僕が20代の後半頃はまだ弁当箱みたいな。
あ、そんなでかかったんです
か？あ、もうどこの、
全然ポケットじゃない
ですか。どこの軍なんですか？あの、携帯電話ですよ。
あ、携帯電話、うん、ポケットベルが存在。
ポケットベルがもう、弁当箱やったらもうやかましいからね。ブーブーブーブー、うわー、バイブにしとけみたいな。言ってる場合じゃない。いやいや、だからね、
ゲストですか。
ね、あの携帯電話がまだ弁当箱どこの軍隊だっていうぐらいの、
あ、そうですね、こういう下げてるやつ、ね、
不動産のおっさんいつも持ってました。シーシー言わせな、はい、電話やちゃーみたいなこと言うね、あの持ってましたよ、
自動車電話、
自動車電話
ありましたね、自動車電話。
だあれじゃ誰も欲しがらないと、しかも高い
って、まあまあ思って
て、だから、まあ、ポケベルはちょっと割とね、割とポケベルはみんな割と普及しだしたんですよ、はい、まあ80年代
後半。なんか昔カードみたいなやつありませんでした？
それはかなり新しい。
それは新しいですか？
今の、まあ、あのどういうんですかね、携帯の折りたたみのサイズぐらいのが大体最初の頃のポケベル、あれぐらいのサイズでしたね。
あ、私高校生の時それ流行ってました、
はい、それでなんか数字で文字をね、
そうですそうです、
ね、4343とか
ね、そうですそうです、やりました
ね。433さん、どういう意味やねんみたいなね。まあまあいいんですけど、まあいろいろ暗号作ってやったもんですよ。まあそれはそれ置いといて。
はい。
でもまあなんか、もうちょっとしたら、携帯があんな弁当箱みたいなのちょっと、
はい、
ちっちゃいのが出んやろなって、こう思ってたわけですよ。
うんうんうん、
まあそれが20代後半ぐらいから30代前半ですよね。
はい。
それからもうすっごい勢いで、
まあ
IT ブームも含めてですね、ブワーッと来たじゃないですか。阪神大震災の時には携帯電話が非常に便利だったわけですよ、は
い、
まあ持ってる人にとってはね、
はい、
でそれが今度はもう今はみんな持ちすぎてもうパンク状態ですよね。もう携帯電話も
そうですね、
連絡がつかなかったりして、
はいはい、
あの時はもう有線の方の電話がつながらないので、
回線が
わずかの、まあ、携帯電話持ってる人が携帯電話で連絡を取り合って、まあ、救出することもあったんですけども、まあ、そういうことで、まあ、流れ的に、
はい、
あのこんなことがあったら、これがこう変わったらいないという、まあ、人間の欲望ですけど、さっきの話で、はい、こう思ってたことがもう今ね、もう大概のもの出てますよね。おっちゃん驚くのは、
はい、
まあ、私もトントンほんの隅っこだけデザインをするわけですよ、ほんの隅っこだけ、
はい、
で僕の時代のデザインというのは本当にあのいわゆるカラス口という線引きをするのにね、
はい、
そういうペンの名前ですけど、
はい、
その線を一定のラインで引くというのはまたもう、まあ言ったら職人みたいなもんで、そういう、まあいろんなデザイン用具があって、それを使いこなすところからデザインの、まあ授業、基本コースであって、
はい、
それでまあロットリングだの、いろんなものが出てくるわけです、はい。そういうデザイン器具ね。
はい。
で、その時に私たちはデザイン学校研究生でおったわけですよ。
はいはい。
今またマウスを器用に使えて、ソフトをうまいこと使いこなして、そのソフトのこう、まあ、ソフトを使いこなすのは難しいけども、
はい、
まあもうあのトンボ言うてね、あの半下、半下分かるかな、
半下分からないです、
半下って、まあ、いわゆる印刷に最終稿出す時に、
はい、
あの隅っこにその、まあ、枠取りみたいなトンボっていうのを入れるわけですよ、
はい、
あのその 今トリママークとか言うかな、あのイラストレーションな、イラストレーターの中では、
はい、
だからトンボの印をつけるのでも、そのトンボの引き方もそのデザインの需要であったんですね。
うん、
でそれがもう、それは面倒くさいね、まあ面倒くさいだ、一回そのままそれも授業だけど、今そのソフトでもトリママークペンペンしたら、そこの A4 やったら A4 のトリママークパンパンパン入るわけです、
はい、
それでもそれをプリントアウトするなりデータで印刷に出すんですね、はい、それがね、まあ僕ら20代の半ばからずっと、まあそういうデザイン業界のね、
うん、
人たちがそのコンピューターに移行していくわけですよ、
はい、
この移行についていけた人とついていけない人たちが、このデザインの分かれ道、デザイナーの分かれ道になったんじゃないですかね。僕の同期のデザイナーも何人かがもうやっぱもう昔の職人の仕事的にそれが好きでやり続けてる人もいますし、でまたそれがまた、まあいわゆるもうコンピューター Mac の世界、イラストレーターの世界でソフトを使いこなせることができる人に切り替えられた人も、それで生き残っている、どっちにも生き残れなかった人もいるわけですよ。これがまあなんかね、そのなんかあまりにも急速にいったもんで、最近まあ原発事故も含めて、
はい、
なんかついつい60年代70年代あれがあったらよかったのになということを思い出すことが多くなってきた。
最近ですか？
そうなんです。で僕いつが一番おもろかったかなと思い出すと、
はい、
やっぱ中学の時はちょっとね、なんか臭いじゃないですか、あの中学の時って
臭い、
あの青春が臭いじゃないですか。
わからんな、
いや汗臭いとか、あのなんかやることもどん臭いとか、そう臭いのというのが、あの就職後でつくみたいな、
はいはい
ね、やることがなんか、まあ、なんかね、まあ、もちろんエッチなこともあるでしょう、
はい、
興味も湧いてくるし、でなんかあの何してもなんかうまいこといかない、でもイケてない中学生っていう、まあね、あのイケてない中学生芸人っていうコーナーが
あります、
アベトークの中で僕大好きなんですけど、あれ見ると僕泣けてくるんですよ。僕イケてない中学生じゃなかったんですけど、
はい、
イケてない中学生をいじめてたかって、あのそうやったんかみたいな
反省するんです
よ。そう、反省する意味で、
はい、
あのまあそれでもそんなに悪いやつですよ、もちろんそんな悪ないんですけど、イケてないやつらをやっぱり魚にしてたなっていうのはあるから、
はい、
あそんなそれはもうしたいなとかいうのを、
うん、
あのちょっと垣間見て、はい、涙ぐむんだりするんですよ、あの番組見てると、
はい、
懺悔する番組やね、
懺悔してしまうんですよ。けどもあのその時になんかでも僕の場合そういけてない中学生仲間も一緒に遊んだりもしてましたから、はい、
うんうんうん、
その時に遊んでたこととかもいろいろ思い出してくるんですよ。そうするとなんかあのほんまになんか中学生で臭い時代なんですけど、
はい、
どん臭いし、なんかもうやることがね、何もかもなんか青春の泥臭いしみたいな中でも面白いことがあったなって、あれが面白かったなって思うこと、今置き換えて今それに似たような面白いことあるかなっていう、僕別に中学生のレベルとあんまり頭変わっとらへんから、
はい、
そういうことを冷静にね振り返ることがちょっとできるんですけど、
はい、
やっぱあれだけの面白いことは今あんまないような気がするね。
うーん、
だってもう
例えばどういうことですか？
いやだから自分らで例えばボーリング場に行く金ないからボーリングを作るわけですよ。
あ、そ作るっていうことが少なくなったってことですかね。
そう、例えばあのほんまに、
はい、
あの材木屋行って、
うん、
コッパをもらってきて、
はいはいはい、
ボーリングのピンに、
はい、
まあ多少なれど
近いもの
に荒削りして、
はい、
でこうゴロゴロ転がすためのやつも作ったりとか、
うん、
なんかそういうなんか寒い時はあのほんまにそれ炭が普通にまだありましたからね、
はい、
そのカンカンに炭を貯めといたらあの保温で発菌回路みたいな作ろうかみたいなとか、まあなんかそういうことが面白かったんですよね、
うんうんうん、
だからそういうなんかついつい、まあ、振り返ってしまう年齢になったのかもしれんけど、
うん、
何でもありすぎて、
そうですね、
あのもっとこうどういうかな、今出来上がったものを楽しむんじゃなくて、
うん、
こうやっぱクリエイティブに作っていくっていう時代の面白さを今もっと、
ね、
はい、知るべきちゃうかなっていうか、
うん、
ありすぎるから、ありすぎるのを継続するために余計なエネルギーがいるわけじゃないですか、
はい、
けどもうこれあれに使うかみたいな、これあれに使えるんちゃうかっていう発想の転換ができるっていうのはやっぱクリエイティブなもんですよ。
そうですね、
でしょ、
はい、
なので例えば僕あの卵のケース、
はい、
卵のケースのボコボコ、
うんうん、
あの田舎の卵屋さん行くと、はい、あのなんかいわゆるあの紙のね、
あ、ありますね、
卵ケース、 あれを全部つないでね、
はい、
あの壁のクロスにしたことありますね。
クロスですか。
ええ、壁に全部自分の部屋の壁にそれを貼って、
はい、
その陰影を楽しむという。
いや、なるほど、デザインですね。
デザインで、今そんなことしてたら、まあ、なんか逆にお金かかるのちゃうかとか、時事無才とか言われて、クロス屋みたいな、まあ、クロス屋さんも仕事必要やからええねんけど、カタログ見たら似たようなあったりなんかするのね。
こっち俺のデザインがみたいな。
あらあらあらみたいな。なので、まあそれは、まあ、確かにね、いろんな、まあ、技術が進んでるので、
はい、
まあ、出来合いのものがあるっちゃあるんですけど、
うん、手作りの良さみたいな、
ね、そう、それはやっぱりね、残さんとね、
そうですね、
あの少なからず私の世代はそれを知ってますから、
はい、
で、面白いもんで、この間私の卒業の小学校がいよいよ改築するということでね。
あ、そうですか。
来年か再来年か知りませんけど、
はい、
近年に。そうすると、なんかまあ、あちこちでその、まあ、いわゆる、掘削作業が始まってるわけですよ、はいはいはい、まあ、周辺の小学校の敷地の中、はい、そうすると1970年卒業生作品みたいなのが出てきたっていう、72年卒業生って誰やねんみたいなことが連絡があって、
はい、
で、まあ、杉若72年卒業らしいでっていうことで、まあ、そこのモニュメントを残せって言ったのも俺もその一人なんですよ。で、それは実を言うと、小学校6年生の時に卒業記念作品ということで、
はい、
なんかタイムマシン、タイムマシン、
タイムカプセル、
タイムカプセル、タイムマシンじゃなくて、はい、タイムカプセルだ、小学校6年の卒業作品で、
はい、
皆さんが20歳になった時にみんなでこのタイムカプセルを潰しましょうみたいな。
あ、よくありますね。
よくあるじゃないですか、はい、でそれを言ってみんな作らされて、みんなそれでなんかいろいろその思い出をね、瓶の中に紙に入れたりして、はい、それでまあなんかやったもんでございます。私もなんかほんまに二十歳の時にこれ終わった時に見られても恥ずかしくないことを書いとこうなんて思ったりしてね。でもまあ一応好きな人の名前書いとこうって、6年の時に好きな人の名前を書いたりして、まあなんかどうでもいいんですけど。で、まあ、ところがみんな二十歳なんて言ったら、まあそんなことコロッと興味もないっていうか、
忘れます、
はい、ところが35、6の時に思い出したわけですよ、
は
い、あれどうなってんやろっていうことで、それでまあみんなで掘り起こそうっていうことで、卒業25周年に掘り起こしました、
はい、
で全部数が出てこなかったんですけど。
あ、そうですか。
で、まあ、出てきたのがね、笑おうと思ってもね、さすがにね、25年も経ってるとね、セメントが硬化しすぎて、もう割れないんですよ、
はい、
もうそれこそほんまの、その本格的な機械でも持ってきたら割れるんでしょうけど、そうすると中の瓶も割れると、
ほう
で中の瓶も割れると、中のメモももう湿気でボロボロになってますから、それもぐちゃぐちゃになるということで、一個だけ試しにやったんですけど、そいつだけ犠牲になって、もうあとは割らないでおこうということで、もう一箇所にモニュメントとして残したんです。今から14、15年前に。それは今度また逆に学校の会食で邪魔やことだったんですね、
はい、
モニュメントが、新たに作ったモニュメントが、それでまた1972年度卒業の作品がこの物議を醸し出してるという、まあ、どうでもいい話なんですけど、
まだ結論は出てないんですね。
そうなんです。だからそれがまだ行き先がこれからね、まあ、どこへ行くか、何ですか、リクエスト曲も、そういう話だから、そういうなんか繰り返しね、なんか、はい、私たちのそのまあ楽しかった60年代70年代のことが今こう私の周りに降りかかってくるということは、やっぱその時代は良かったよということを訴えなさいということじゃないかなと。
ああ、いい部分。
何でもいいように考えてますから、
はい、
これの夢で。
夢いきますか、夢の話いきますか。
初夢すごいよ、初夢。初夢っていい、カリタさんいいんですよね。初夢。私はお香のね、はい、香合を言って。
リクエスト曲言ってもいいですか。
あれ落ちちゃいますか。じゃあ、曲の後に続き
を。すいません。
あれ
沢田賢治で君を乗せて。
ああ、そういうことで、
はい、
本日のゲスト、
はい、
杉若愛梨誰が読んだ、やかましだけじゃないかっていうか、
はい、初夢の話。
初夢とか、まあ、なんかね、
はい、
私は香合っていうお香を入れる、
はい、
こう、まあ、入れ物があるんですよ。
お香の入れ物、
ね、お香の入れ物、はい、これはまあこの手のひらサイズぐらいのも あるんですけど、はい、もういわゆる持ち歩き用なんですけどね、はい、でそこを法事行く前に、まあ、 お焼香使うので、
はい、
でこうお香入れようと思って、
はい、それ夢ですね、
夢ですよ、夢
で、はい、
お香の箱どこ、予備の箱、はい、どこやったっけって継ぎ出さなあかんねんって言うて、はい、言うてたら、この手のひらに乗っている香をがから、
から
噴水のように、
はい、
お香がうわーって慌ててきたわけですよ。
ドリフみたいですよ。コントでありそうですね。
それで、
はい、
えぇーって、
はい、
僕も驚いてるわけですよ。左が裏庭、はい、うちの裏庭が見てて、縁側で、
はい、
このお香がうわー
って。うわーってなってるんですか。
そのこういう粉の香だけじゃなくて、
はい、
この割り香言うてね、割り香、ね、カイトさんありますね。あの、刻み香みたいな。
刻み香。
うん、こう、割って使うやつがあるんですよ。はい、いたみたいな、
はい、
そんなんも一緒に混じって噴水にうわー出てきて、
いろんなお香が出てきたんです。
それがもうキャラに近いええ顔してるわけですよ。え、でも廊下もお香だらけになってきて、そこへうちのおふくろが、
はい、
あんたなんやな、いや、どこか分からんけど お香出てきたよみたいな。ほたらうちの母親おふくろも、うわー、それは1年買わんで済むわって言うわけわからんこと言って、1年買わんで済むわって、そういう問題ちゃうやろ、これとか不思議やろって言ったら、あ、ほんまやなって、この事実をしっかりおふくろ見といてやってこう言うてるわけですよ。見たいって、証人として。
なるほど、
俺いつもおかしいこと言ってるけど、これほんまやろ言うて、ほたらうちの母親も見た見た言うて、しっかり見た言うて、もうすごいお香が、もう廊下中お香だらけになって、
1年分ですか、
1年分以上入
りますか。
もうそれでえらい夢見たなって、これまあ初夢でね、
はい、
なんかこれは何かいいことあるんちゃうかなみたいな、勝手にポジティブに考えてるわけですよ。
でもいいじゃないですか、
夢って。なんかね、
はい、
あの見てずっと記憶残ってるのと、夢の中ではすっごいリアルなのに、
はい、
起きたらスコーンと抜けてる時あるじゃないですか。
ありますね。
だからまあ、今回はね、はい、もうものすごい夢や思ってないわけですよ、その現場では。廊下で、
そうです、
お声裏返して
証人まで作って
これしか見たけやって、うちのおふくろもあんたなんか能力ついたんちゃうかって言うてましたけど、そうかもしれん言うて、俺親子で何の会話しとんねんみたいな、いうようなね、
はい、
なので、
まあ、楽しい一年になりそうですね。
楽しい一年にしたいと思いますけど、はい、あっという間の1時間でございますけど、
本当ですね。
ね、来週はまた富翔さんゲストで、
富翔さん
が、富翔さんも今全国ツアー中だと思いますけども、
本当ですか、
2月にも京都でいよいよライブ、はい、お帰りなさいライブじゃないんですけどね、
いいですね、
あのアルバムも出たんですよね、なのでね、そうですよね、自己紹介しながらと、
はい、
まあ、カレートーク
もできるかなと、
そうですよ、
はい、
ね、富翔さんもまた
いいですよ、ね、
お越しいただきたいと思います。
はい、
なわけで今日はあっという間に過ぎました。なんでですか、
はい、なんででしょう。京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
ということで2013年まではこの番組を続けたいと思います。
まあ、では
サッチンさんのゲストでお越しいただき
そうですね。31日どうなる、は
い、京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
シフォンでした。
新章でした。ありがとうございました。